都は烏丸上庄社町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今度の日曜日12月の13日はことはじめの日です。これはお正月に向けた準備を始める日という意味ですが、京都祇園では舞妓さんたちがお世話になったお師匠さんたちに一年の感謝の気持ちを伝えに行く日でもあります。この日の午前中、祇園界隈を歩いていたら綺麗な舞妓さんに出会えるかもしれませんよ。さあ、それでは師走の京都の催しをお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Yeah,
do you know how to get there?
Yeah,
私に任せて。 OK, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。北野天満宮では、12月の13日日曜日から、お正月の縁起物、大福梅の授与が始まります。梅の花の名所である北野天満宮では、境内で採れた梅の実を夏の間天日干しして、この大福梅を作ります。この梅の実をお正月におさゆに入れていただくと無病息災でいられると言われています。このしきたりは村上天皇の時代951年頃から続いていると言われています。大福梅、12月の後半、25日の姉妹天神の頃には売り切れることもありますので、どうぞお早めにお求めください。1袋500円です。次に12月の14日は忠臣蔵、赤穂浪士の討ち入りがあった日です。東山7条の宝十寺では四十七士の木像が安置されていて、12月の14日月曜日の午前11時から法要が営まれます。また11時半からは献茶式もあり、舞妓さんのお手前や打ち入りそばの接待もあります。このお茶席や打ち入りそばの接待は有料となっています。市バスの206系統博物館33元堂前で降りると便利です。烏丸御池の京都国際漫画ミュージアムでは特別展サンデーマガジンの DNA 展が12月の20日日曜日まで開かれています。創刊50年を迎える週刊漫画雑誌サンデーと少年マガジン、ライバル誌同士が互いに影響を与え合って優れた作品を生み出してきました。この2つの雑誌のヒーロー、ヒロインたちが一堂に会しています。さて最後に、とっておきの情報を一つご紹介します。京都の花街祇園コーナーでワンコイン500円で芸妓さん舞妓さんのお手前を楽しめるという企画が始まっています。この企画12月の7日から始まっているんですが、来年の2月24日までの原則として月水金曜日の午後2時からと3時そして4時からの1日3回行われています。各回先着20名となっています。ワンコイン500円というのがすごいですよね。お手前の他に写真撮影もできるそうです。この機会にぜひ体験してみてください。以上ヘッドラインでした。さて次は京都先取り情報コーナーです。来年は大河ドラマの舞台が幕末ということで、京都ではもう早くも幕末ブームが始まっています。来年の1月から3月にかけて行われます非公開文化財特別公開も幕末ゆかりのスポットがたくさん公開されます。今回はその情報をお届けしましょう。まずこの非公開文化財特別公開、期間は来年の1月9日土曜日から3月の22日までとなっています。全部で14箇所公開します。例えば幕末 京都守護職であった会津藩本陣跡であり、新選組誕生の地でもある本海光明寺、黒谷さんですね、ですとか、あと鳥羽伏見の戦いで亡くなった長州藩士の菩提所になった東福寺の塔頭大光庵、また薩摩藩の菩提寺で篤姫が江戸にお越し入れする際に立ち寄ったと言われている、同じく東福寺の塔頭即宗院というところも公開されます。このほか知恩院の三門ですとか三部寺の本堂、あと皇女和宮ゆかりの宝鏡寺など全部で14箇所が公開されます。料金は1箇所600円です。なお期間中お寺のご都合で拝観できない日もあります。ご注意ください。お問い合わせは京都市観光協会、電話 075-752-0227 番へどうぞ。以上、京都先取り情報コーナーでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。もうすぐお正月の準備、迎春準備が始まりますが、来年のおせち料理はもうお考えですか？自分で作るという方もね、まだまだ多いと思うんですけども、そんな方にぜひ見に行くととっても参考になる京料理展示大会をご紹介しましょう。京料理展示大会は毎年ことはじめにあたる12月の13日と14日の2日間京都市勧業館都メッセで開かれます。京都の老舗料亭が一堂に集まる由緒ある大会でして、主催は京都料理組合。この組合はなんと260年の歴史があります。そしてこの京料理展示大会は第1回目は明治19年に始まっていて、今年で104回目を数えます。名だたる料亭が本当に参加してまして、標亭、菊の井、岡崎鶴屋、京都吉兆など、先日ねミシュランで三つ星に輝いたお店はもちろんのこと、伊勢町、中村楼、万亀楼、掃除機中東さんなどね、もう本当に人気料亭が作るおせち料理を一堂に見ることができます。その色使いですとか飾り方、器の使い方などね、本当に見ていてもう目がだんだん肥えてくるのが分かります。そんな楽しい大会です。場内ではカメラを片手に研究熱心な料理人の卵もねたくさん見かけられまして、とってもレベルの高い展示です。でもこの他ですね、舞妓さんの舞台ですとか伊香間流式包丁の実演、京野菜の販売ですとか京料理の教室も開かれます。また別途有料ですけれども、料亭のお昼ご飯がお手頃なお値段でいただけるというコーナーもありますよ。さあ、この京料理展示大会、12月の13、14日の2日間開かれます。時間は午前10時から午後4時まで。入場料は大人800円、学生500円ですが、前売り券は大人600円で販売中です。とてもね、大きな会場なんですけれども、見応え十分です。ぜひ一度お出かけください。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしました、ポッドキャスティング京都。いかがでしたでしょうか。今月から、これまで大阪にあったフランス総領事館が京都に引っ越してきました。場所は京都大学のある東大路通り東一条にある関西日仏学館の中で、今後正式名称は京都フランス総領事館となります。これはここ5年間でフランスから京都を訪れる観光客の数が3倍になって、去年はなんと5万5000人にも上ったこともあって、京都に、大阪から京都に引っ越したそうです。京都の文化力がねフランスの方々を引きつけるんでしょうか。それから先ほど私がここに来る前に戦国グッズショップでおなじみのお店、戦国玉京町屋本陣に立ち寄ってきたんですけれども、今クリスマスプレゼントに向けて直江兼続チョコが売れているそうです。なんといってもね、戦国武将直江兼続といえば愛ですからね。 今年の締めくくりにこの直江チョコというのはいかがでしょうか。代官山にもね、このお店戦国玉ができたそうですので、お近くの方そちらも、覗いてみてくださいね。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station? Do you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、教心ユニバーサルキャンパスへ。